ロックラッシュレディオ、続いては田中と
俺にも言わせろ。
田中とさんです。こんばんにゃ。
こんばんわん。
はい、
今週は綺麗に
行きました ね、思い出しました。
危ない。
ケイズさんに出演しているバンドの方から、このコーナーで私がこんばんにゃって言うと、田中とさんがいやいやいやいや、こんばんにゃって言ってますね。
いやいや言ってないんだけどね。
いやいやではないですけどね、
ように聞こえてしまってるので、うん、ワンって言ってくださいって言って、ね、うん、先週失敗しちゃったので今日は大成功ということで
言われると恥ずかしいじゃないですか。やめましょう。
4月最後のこのコーナー大成功
よかったですね。
ではこのままの勢いで、
はい、
このコーナーから行ってみましょう。田中とのアーティストピックアップ。一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというアーティストピックアップです。今回は、
はい、今回はですね、現在来日公演中のエリック・クラプトンをピックアップしたいと思います。
クラプトンさん、
はい、まあイギリスのね、シンガーソングライターでギタリストとね、いうことで、もう誰もが知るビッグアーティスト、スーパーギタリストですけどね、先月の3月30日が誕生日で、現在80歳。まあまだまだ元気ですよね。
すごいですね。
親日家っていうのもね、なんか嬉しいですよね。
センキュー、
うん、日本武道館での単独ライブは100回を超えているということで、
すごい、
そんなにやってるんですか。
そう、多分ね、本人はあまり意識してないと思うんだけど、もう海外アーティストとしてはこれはもう大記録。
そうですよね、それはすごい、はい、
そうなんですよ。あと有名な話では、原宿のとんかつ屋さんが大好きで、もうそこに通ってると、でプライベートでも来ちゃうっていう、ね、
すごい、
はい、
っていう感じなんですけど、
調べよう。
今回どうしましょうか。あまりにもね、キャリアが長いんで、
はい、
エリック・クラプトンやるなら、まあ、4週5週ぐらい、 いやかかっちゃうかなと思うので、
クリーム時代のもっと前からとか
ね、ほらいろいろやっていくとね、うん、なんで、まあ今回はちょっと入門編ということにして、うん、クラプトンのキャリアをなんかちょっとサクッとね、紹介できたらいいんじゃないかなと思ってるんですが、
はい、
田中さんはクラプトンは結構どうですか。は
い、いや、もう結構というか、もう偉大な人っていうイメージしかないですね。で、音楽ももう大体聞いてはいます、多分、
うんうん、
はい、そこまでこう探って、あ、クラプトン、クラプトンとはなってなかったですけど、うん、いや知ってますね、これは。
まあね、
はい、
はい、ユキはクラプトンは、
うん、私はこの仕事を始めてから特に好きに、その前から好きだったんですけど、Tears in Heavenを最初に AM ラジオ深夜の放送で聞いてからです。でそこから前のクリームを聞くようになったり、ちょっといろいろお勉強したりとか。
なるほど。
も何も身になってないです。音楽は好きですよ。YouTube も登録して、
あ、なるほど、ね、
お一人でギターを弾きになって、いまだにこうちょこちょこ配信されて、新曲とか喋、ね、ってってたりするんですけど、それはさすがに何言ってるかよくわからないですけど。
なるほどなるほど。まあそのね、長いキャリアのね、エリック・クラプトンですけれども、キャリアのスタートは1963年、ヤードバーズに参加というね、ここからがスタートになるんですけど、まあ、ただアルバムを1枚リリースしても脱退しちゃうんですよ。でちなみにクラプトンが抜けた後に、このヤードバーズにこう入ったギターっていうのがジェフ・ベックだったり、あとジミー・ペイジだったりっていうね、そうそう、
すごいギタリストですね。
そう、ギターの神様みたいな。
そうですね。
ね、メンバーがこう在籍したこのバンド、ヤードバーズなんですけども、脱退後にジョン・メイ・オール&ザ・ブルース・ブレイカーズに加入ということで、でここはもう大好きなブルースをね、
はい、
堪能するんですね。でここでもう白人ブルースギタリストとしての地位をこう確立して、ただですね、同じくアルバム1枚リリースしてやめちゃうんですよ。
あ、
で、そうなんかね、多分ね、バンドに入ると長続きしない人なんじゃないかなっていう感じなんですけど、でここでね、諸説あるんだけど、レスポールギターとマーシャルアンプの組み合わせって、
はい、
もうロックギターの定番じゃないですか。
そうですね、はい、
でそれを最初にやったのがエリック・クラプトンだっていうふうに言われてるんですよね。このね、ブルース・ブレイカーズの時代のこのアルバムにこれを あのクラプトンがやったということでね、うん、まあまあまあなかなかやっぱりここもレジェンドですよ、うん、伝説を作ってますよね、うん、でその後クリームを結成ということで1966年、うん、これはもうクリームはね後のハードロックの原型となった伝説のバンドって言われてるんですけど、先ほどユッキーが言いましたようにクリームやったらもうクリームだけでということなので、はい、ここもねさっといけますけども、まあわずか2年半の活動でクリームもね世界を席巻しまして後々のミュージシャンに多大な影響を与えた伝説のグループですよね。まあクラプトンとしては2年半クリームで活動したので長い方なのかなと
中では、
うん、長く頑張ったんだなっていう感じなんですけど、はい、まあクリーム解散後はですねブラインドフェイスを結成ということで、うん、こちらもですね大物メンバーが揃ったスーパーバンドなんですけど、やはり同じくアルバムを1枚リリースして解散しちゃう、うん、でまあその後にですねデレック&ザ・ドミノスを結成するということで、うん、代表曲のレイラ、
はいはい、
レイラはこの時の曲なんですよね、うん、まあ、ウォールマンブラザーズの、ね、メンバーとかも一緒にいて、もう非常にいいグループなんですけど、ただこれもねアルバム1枚リリースして解散と、
そうなんだ、
うん、
やりたいことがいっぱいあってそこでやってもう次っていう感じなのかしら、うん、
ね、
うん、すごいですね。
そう、もうそれ以降は基本的にソロ活動に入るっていう感じなんですけど、うん、まあ大まかに紹介するとクラプトンのキャリアだいたいこんな感じ、うん、になるんですけどね、
いっぱい詰まってますものね。
そうそうそう、だからねもうキャリア長いんでね、その間にいろんなことがもちろんあるし、うん、まあ、クラプトン自身が、まあ、ドラッグにはまったりアルコール依存症になったり、うん、まあね、あの子供が事故で亡くなっちゃったりとかで、うん、まあ、かなりやっぱりこう波乱万丈なね人生を歩んでいるんですけど、うん、クラプトンがどんなアーティストギタリストなんだろうっていうふうに言われたら、まあ、時期によってサイケだったりレゲエっぽいことやったりとかサザンロックとか、うん、いろんなことやってたりしたこともあるんだけど、基本は一貫してブルースロック、うん、まあ、黒人のブルース、ブルースギタリストに憧れて追求していたアーティストギタリストなんじゃないかなと思いますけどね、うん、どうですかエリック・クラプトン、なんかこういうとこ好きとかありますか？
そんなに歌の印象ないんですよ俺は。
あ、ギタリストのイメージ、
はい、もうギターの音でこれクラプトンの音だよねみたいな、みんなが話すようなギタリストだと思ってて、それってなかなかすごいことで、うん、あの見なくてもこの人が弾いてるこの音はそうだとか言われる人ってあんまりいないと思うんですけど、うん、この人も本当に確実にそんな人だったんで、いまだにそういう音でやってるのかなとか気になりますね、
うん、はい、まあ、いろんなアーティストの、ね、レコーディングに参加したりとかね、はい、うん、いっぱいしてますしね。まあやっぱりでもエリック・クラプトンにこの曲ギターで参加してもらったっていうとすごく箔が
そうですよ ね, ね
つく気がしますけどね、うん、うん、ユキはあのクラプトンの曲で先ほどちょっと言いましたけどね、うん、他にもあります？
もうこの番組で私はクラプトンさんのもうクリームのホワイトルームもそうなんですけど、うん、何曲もかけさせてもらってるんですけど、中でもやっぱりティアーズインヘブンですかね。あ、うん、それがもう私の中で一番好き、
うん、
特にクラプトンさんもちろんいいんですけど、あのベース、もうあの曲全体が泣いてるっていうね、うん、ちょっとあの詳しく調べていただくと分かるんですけど、それがもうなあの方のこの一番の悲しみが詰まってて、でそこからもっと素敵な明るい曲っていうか、うん、こう立ち直っていっていく人の気持ちがいろんな曲に入ってるなっていう、なんか人生がこう曲にこう乗ってるなっていう魅力を感じるアーティストかなっていう。なんかこうやってまた来日して演奏してくださってると、うん、あ、よかったってなんかね、うん、ちょっとほっとするというか、うん、そう、ね、そう思っちゃうんですよね、うん、
最初なんかね日本来た時に日本のお客さんって結構こうおとなしいところあるじゃないですか。
あ、確かに、
うん、だからなんかそんなにこう自分の音楽って受け入れられてないんじゃないかなっていうことで、ちょっとこう日本に対して、うん、敬遠じゃないけどっていうところがあったらしいんですけど、後々ねすごい日本のファンの こうちゃんと分かってるというか、うん、そうそうそう、盛り上がるところとちゃんと静かに聞くところとか、うん、そういったところが分かった時になんていい、ね、感じなんだろうっていうところで日本大好きになったっていう話あるんですけどね。
もう一曲一曲噛み締めるように聞いてるんですよってそういう感じですね。
あ、なるほどね。あとね、私ねすごいエリック・クラプトンで好きなアルバムがあって、あのアンプラグドが一時期90年代のね前半とかにちょっとこう流行った時あったでしょ、はい、それでやっぱりあのアコースティックギターのアンプラグドアルバム、ライブアルバムをこう出してるんですけど、あれすっごく好きで
本当にいいですね、
うん、はい、あれ未だにずっと聴いてるんだけど、
あれってでもその頃ですかね、流行り始めたっていうか、
そうそうそうそう、ね、あのそうそう、あの MTV でね、はい、ちょっとそういう企画でそういうのがいろいろあって、その一環だったと思うんだけど、うん、あのアルバムはやっぱり今でも好きで聞いてますね。
本当に最高ですよね。
気になった方はお二人がおすすめのアルバム聞いてみてください、はい、
じゃあここでね、田中アートさんの選曲で、うん、こう一曲いきたいんですけど、何いきましょうか。
はい、そうですね、世の中もなかなか不安定なのでこの曲にしました、エリック・クラプトンで Change the World。
Stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now, I
エリック・クラプトン、チェンジ・ザ・ワールドでした。
はい、もう世界中でね大ヒットしましたけど、ちなみにこれあのクラプトンのオリジナル曲じゃないんですよね。
あ、そうみたいですね、
うん、
もう完全オリジナルだと思ってました、う
ん、俺は多分ね、はい、みんな思ってると思
うあのこの曲を歌って、確か99年だったかな、あのライブ映像があるんですけど、うんうん、その時のこのチェンジ・ザ・ワールド、今、うんうん、皆さんと一緒に聞いたこの感じじゃない感じ、すんごいかっこいいんですよ。曲の入り方がちょっと違って、はいはい、時々夜中聞きます
夜中ちょっとこう思い出って、
でも あれ聞きたいと思う時あるんですよ。その99年のチェンジ・ザ・ワールドのステージ、あ、聞きたいと思う時があって、よかったらこの時間いいですよ、ちょうど聞いてみてください。
確かにね、この時間いいかもね、うん、はい、じゃあまた今度機会があった時にね、うん、クリームとか、
はい、
なんかねちょっとやってみましょうか。
そうですね、田中アートのアーティストピックアップ、今回はエリック・クラプトンでした。続いてはケイズドリーム、4月のレコメンドアーティストです。今日が4月最後のレコメンドアーティスト、高木太さん最終日です。田中とさん、どうぞ。
はい、そうですね、ちょっとずっとかけてたいんですけども、そうもいかないので、また来年ですね、1年に1回アルバム作ってほしいという願いを込めて、来年またかけさせてもらうので、作ってください、聞いてたら作ってくださいじゃあ曲をかけさせてもらいたいと思います、はい、こんな深夜にはいいんじゃないでしょうか。高木ふとしで夜空。
この花裏と表さよなら、また会おう。寒いから肩をすぼめ、そのまま二度と会えないのに。
かないで。
ケーズドリームの4月のレコメンドアーティスト高木太さんで夜空でした。
はい、まあ、田中さんじゃないけどずっと聞いてたいね。
あ、そうなんですよ本当に
もうそう、なんかずっとエンドレスでずっとこうやってなんか聞いてね、
ずっと聞きたいんですよ、うん、本当に気持
ちいい。そうで、なんかあのちょっとなんかほら言い方が適切じゃないかもしれないけど、なんか本当ずっとこうやって
そうなんですよ
ずっと寄り添っていただきたいという歌声なんですね、うん、高木太さんの2月に発売された6枚目のアルバムアイソレーターの中から今月は4曲紹介していただきました。
はい、
田中敦さん4月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
各地のライブハウスの情報をお送りするライブラッシュです。
はい、東京神田にあるライブハウスザ・障子丸の代表杉山障子丸さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。杉山さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、杉山です。
はじめまして。
杉山障子丸さんは現役ミュージシャンというのはあの我々分かっているんですが、
はいはい。
まあ、今回はね、ライブハウスの代表ということで、
うん、
このコーナーに登場してもらいますので、今回はですね、お店の情報を中心に聞かせてもらえたらなと思ってます。
はい、
はいはい、店舗の場所は改めまして、どの辺になります？
ですね、神田須田町というところなんですけど、
うんうん、
神田駅から5分、あと丸の内線の淡路町ですかね、
うん、
まあ、そこからが一番近いですね。
あ、で店舗名がね、ザ・庄司丸っていうね、
思いっきり自分の名前で行くという、
これ
初めね、実はうちの母が、
うん、
母の名前が今江って言うんですけど、
うん、
今江っていう感じで、
うん、
やろうな、つけようかなと思ってたんですよ。
ああ、なるほど。
今へという、今へじゃなくて、今へっていう、うん、
なるほど、
なんかちょっと意味合いをね、うん、感じる感じで。
まあ、おしゃれですね。
確かにね。
明日へじゃなくて、今へっていう。
うんうん、で、おふくろに一応連絡したら、まあ、それだけはやめてくれって。
あ、反対されちゃったんですか。だったらもう自分の名前にしちゃおうっていう感じだったんですか。
そうですね。まあ、流れで。まあ、自分の名前にするとロゴも丸っぽくすればなんかいいかなぐらいな。
あ、確かに
そう、まあ、実際にそういうロゴなんですけど、
うんうん、でこの頭にザをつけた意味はあるんですか。
まあ、要するにバンド名みたいな感じで見れたらいいかなみたいな、
あ、
ザなんとかみたいな感じで、
うん、なるほどね。庄司丸さんね、現役のミュージシャンっていうご紹介したんですけど、
はいはいはい、
そのね、庄司丸さんがなんでライブハウス作ろうと思ったんですか。
これはね、もう20年以上前ですけど、
うん、
ライブハウスを立ち上げた方がいて、
うん、
ちょっと手伝ってくれないかっていうことで、週1回だけ僕の名前を使ってなんかセッションみたいな感じで始めて。
ああ、なるほど。
それでなんだかんだとね、1年ぐらいでもう結構満帆な状態になってきて、
非
常に乗って、
う、うんうん、
いや、これ自分でもできるかなっていうようなちょっと
思った。なるほど。
立ち上げるにあたってお金というか資本金がいるじゃないですか。
うん、まあ、もちろんね、そうですね。
全くゼロ円だったんですよ。ただ、うん、ライブハウスやりたいんだけどっつったらば、
うん、
100万集まり200万集まりって最終的に1500万ぐらい集まっちゃって、
あらあらあら、
まあ、全く本当にただ口に出しただけなんですけど、
うん、
おめでとうございます。
いや、もう面白いもんでね、口に出すもんだなっていう。
うん、
いや、皆さんが言ったからってそうはならないと思うので、うん、やっぱお人柄だったり今までのことがあったからだと思うんですよね。
いやもう本当に皆さんにね、助けていただいて、
うん
ね、ライブハウスだけじゃなくて1階には飲みどころアジロというお店もね。
そうですね、狭いライブハウスなんでちょっと楽屋がなかったんで。
ああ、なるほど。
ちょっと楽屋が欲しいっていうのにちょうど上が空いたんで、
うんうんうん、
楽屋スペースとあと残りのスペースは居酒屋にしたいと。で居酒屋にして、
うん、
もうすぐ3年目ですね。
そうですか、なんかね、
はいはい、
工事のマイスターの方がシェフでいらっしゃる。
あ、そうですよ、
ね、
いろんな発酵系の食事で、うん、今ずっとこれももう2年ぐらいやってますかね。
あ、
もう音楽も楽しめて胃袋でも楽しめるっていう、うん、
そうですね、
いいですね、
素敵ですね。
まあ全部人任せですけどね。
じゃあ庄司丸さん、ここで今週のおすすめのアーティストを紹介してもらいたいんですが、はいはい、なんていうアーティストいきましょうか。
はい、そうですね、よろず天狗というねバンドがあるんですけど、
はい、
もうそれは高見さんもご存知の、
はい、もう私はもう35年ぐらいの
あ、なんかそんなに、はい、ヨルズテングは35周年ですよね。
もう4、うん、だから会った頃はね違うバンド名でやってたんですけど、
ああ、なるほど、
じゃあもう35年以上なんだな。
あ、そんなに、
はい、
もうヨルズはだから初めて見たのはあの渋谷のクロールで対バンをしたんですよね、私が。
そうなんです、そうなんです。
そしたら向こうが僕のことを知っててくれてて、
うんうん、
それでまあなんかそこから関係がいろいろ深くなっていったんですけど、
うん、
まあ、今のこのに、居酒屋の味郎とかですね、あの内装工事とかも全部 のヨルズ天狗のメンバー、全部やってくれてるんですよ。
そうですか、
うん、そうなんです。
でもいろいろ内装業とかやってる方々がメンバーにいて、
そうなんですよ、
はい、もうほとんど奴らがこれを作ってくれたぐらいな感じで、
まあ、いい奴らなんて引き続き可愛がってやってください。
いやもうこちらこそですよ。
じゃあここでよろず天狗の曲聴かせてください。お願いします。
はい、じゃあよろず天狗でソウルフルメッセージ。
Chaplin みたいに屈辱を
よろず天狗でソウルフルメッセージでした。
はい、もうね、
はい、あの
よろず天狗のね、もう代表の一曲みたいな感じになってね、なってますけどね。
必ずライブでやりますもんね。
うん、あとあれですね、あの先ほど庄司丸が10周年を迎えるということで、
はいはい、
すごいじゃないですか、夜音でイベントやるんですね。
そうなんですよね
これ
なんとね、
うん、思い切ったイベントを、
まあ、そうなんですよ。まあ、なんかやりたいねみたいな感じで、でちょっとまあ冗談でちょっと夜音でもやっちゃうぐらいなノリだったんですけど、
うん、
まあ、夜音ってあの抽選じゃないですか。
そうなんですよ、
ね、なかなか出しても、まあ、どうせ受かんないだろうなっていう感じで、まあ、抽選してたんですけど、
うん、
2回目でたった2回で受かっちゃったんですよね。
あ、運を使いましたね
なんかよく言われるんですよね、そうやって。だから実際に結構大変らしいですよね。
いや、これ、うん、夜音はめちゃめちゃ大変ですよ
と聞いております。
倍率が高くて、
うんうん、ああね、
うん、
大きい大手の事務所とかも何回もやってるから落ちてるという。
そうなんですよ、
それが2回で受かっちゃったもんだからね。
庄司丸さんは口にするとそれが大体叶うっていう方ですね。
まあなんかね、そんな感じになってますけどね。
うん、それはね、素晴らしいと思います。
いやいや、うん、まあでもせっかく当たったんでね。
そうですね。まあ、
かかるものもかかるんですけど、
うん、
まあでも、せっかくだから頑張ってやろうっていうことで。
うん、
で、先ほど、
8月24日に。
曲を聴かせていただいた、よろず天狗の皆さんもご出演されるんですね。
はいはい、そうですね、もうここはもちろんっていう感じで、
うん、ここがまたいいですね、うん、一応メインアクトにね、モジョクラブとヒルビリーバップスが出るっていう、これ
ね、
どちらも庄司丸さんドラム叩くじゃないですか。
はいはい、そうなんです
ね。この2つがいながら庄司丸で頑張ってるバンドがこう一緒に出るってい う、ね、なんかそれがなんかいいですよね、はいはいはい、イベントとしてね。うん、
もう全くそんな有名どこのアーティストとかね、そういうところは呼ばずに、まあ、うちに出ている方たち、
うん、
まあ、いっぱいにはならないと思いますけど、なんかそういう夜音の景色をみんなでこう演者もお客さんも一緒に見れたらなっていう思いでちょっとやってみようかなという感じですね。う
ん、いや、いいと思います。
いやいやいや、
はい、もうこれはもうよろず天狗も喜んでると思いますので
めっちゃ喜んでますまあでもそういうのがいいですよね。
うん、いいと思います。はい、それが8月の24日の日曜日ってことですね。
そうですね、
うん、
はい、
庄司丸さん、今週はねここまでということで、
はい、
また来週よろしくお願いします。
はい、わかりました。
ライブラッシュ神田ザ庄司丸代表の杉山庄司丸さんでした。